週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、2016年に、ね、入ってからね、株安だとか原油安といったように経済はちょっと不安定な局面が続いてますよね。
そうですね。
でそんな中でどんな風にしてね、自分のお金を貯めたり増やしたりすればいいんでしょうかね。今回はマネーの初心者にも分かりやすい技をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は低リスクでもここまでできるお金の貯め方&増やし技と題してお届けします。
はい、
最近はね、お金を増やすのが極めて難しい時代だというふうに思う人多いと思うんですよね。
そうですね。
何年も前から超低金利時代だっていうふうに言われていたはずなのに、はい、今のね、長期金利は数年前と比べても格段に低くなってますよね。
もう世界的に見ればマイナス金利なんていう言葉すらありますから ね、
うん、預金の金利だとか債券の金利もね、血を這うような状態ですからね。一般人が手堅く増やす方法というのはもうないんではないかというふうにすら思ってしまいますよね。
そうですね。かといってリスクのある投資にも手を出しにくい状況です、はい、アベノミクス効果で日経平均株価は3年でおよそ2倍になったんですが、同じ時期にはさらに40円以上の円安ドル高が進行したという状況です、はい、その株式投資ですとか外貨投資を行ってきた人にとっては、非常に夢のようないい3年間だったわけですけれども、昨年の下半期以降は世界の株式市場も為替相場 もう大荒れと言っていいような状態ですね。
で金融商品の種類というのはたくさんあるんですけれども、全てを貫くのはね、大きく増える可能性がある商品ほど損をするリスクも大きいというね、基本中の基本の法則ですよね。
そうですね。
で今はね、低リスク商品の収益というのはさらに低くなっていて、高リスク商品のリスクがさらに高まっている状態だと言えるんですよね。
なのに、日経トレンディ本紙2月号の記事を読むとですね、諦めてはいけない、今からでもリスクを抑えながら増やすための技は数多く存在しているというふうに書いてあります、
はい、例えばね、掘り出し物が消滅したように見える定期預金だとかね、債券にはね、実はね、見つけにくいだけで高金利の商品というのもあるんですよね。しっかり情報を集めれば今でもノーリスクで増やすということはある程度できるんですね。
なるほど、こちら本紙2月号の特集では、預金や債券に加えまして、投資信託ですとか個別株、あるいは外貨といったように幅広くマネーについてご紹介しているんですけれども、はい、この番組では預金や債券といった元本保証型の商品から、2016年の貯め方増やし技の正解をご紹介してまいります。ということでですね、はい、最初にご紹介するのは定期預金です、
はい、
定期預金と言いますと、最も手軽で、最も手堅いといったような印象があるんですけれども、先ほど箱人がおっしゃった通り超低金利が続いています、メガバンクの定期預金の金利はですね、最近ですと1年もので 0.025% もうスズメの涙にすらならないぐらいの感じですよね、
ところがね、これをね、他の銀行に移し替えるだけで10倍以上も得できるんですね。本紙の62ページに一覧表を載せているんですけれども、
これがですね、結構衝撃的な数字が並んでおりますよ、まず準大手銀行ですとか、ネット銀行といったところの表を見てみますと、こちらにラインナップされているのがソニー銀行、新生銀行、オリックス銀行、青空銀行、新銀行東京、 SBJ 銀行といったところが掲載されています、
でね、この表を見ていただくとね、分かるんですけれども、定期預金の金利は一部例外はあるんですが、おおむね 0.2% から 0.3% とメガバンクの10倍程度あるんですね。中でも金利が高いのは SBJ 銀行の5年ものなんですね、0.55% という金利なんですが、これはメガバンクのおよそ18倍になりますから、100万円を預けた場合の利息は税引き前で2万7500円になるんですね。
まあ、金利が18倍っていうとですね、うん、まとまった額を預ける場合の差額が大きくなってきますよね、うんうんうん、ですからそのボーナスを預けたいだとか、はい、そういう時なんかに良さそうなんですけれども、うん、それからですねこの表にはですね数年前から高金利をつけて全国から資金を集めているような地方銀行、うん、あるいは地方金融機関のインターネット支店についても載っています、はい、こういった地方の金融機関については昨年のこの時期にも実はご紹介してるんですよね。
そうですね、今年もね岡山県のトマト銀行だとか香川銀行、高知銀行といったような中四国の地方銀行のインターネット支店が 0.3% からのね高金利をつけてるんですよね。で本紙の表に載っていない愛媛銀行も100万円限定で1年もの定期預金に 0.4% というのを適用してるんですね。
まあ、この地方銀行に関してはですね、うん、定期預金金利は西高東低、うん、西日本の方が高めという傾向が、うん、まあ、以前から続いているんですけれども、はい、東日本を見てみますと、うん、山形県勢のきらやか銀行と庄内銀行のインターネット支店、うん、こちらがいずれも 0.35% を超える金利をつけて検討しています、
はい、そしてねこれらの地方銀行を上回ったのは関西の信用金庫なんですね。
信用金庫、
はいはい、大阪シティ信用金庫の夢膨らむ支店というのがあるんですね、はい、でここのプラス金利付き定期預金夢プレミアムという商品はなんと 0.425% というね1年物では最高金利というのを提供してるんですね。
1年物で 0.425% というとすごい飛び抜けた数字になりますね、う
ん、ただしねこれはテレフォンバンキング専用商品なんですよね。なので使い勝手を考えるとネットに比べてやや落ちるんですね。
なるほど、
うん、
それから兵庫県の尼崎信用金庫ウルトラ支店、うん、ウルトラの虎がですねあの阪神のタイガースの虎になってるんですけれども、はい、のウルトラ支店専用定期預金というのも高金利です、
はい、
5年ものは 0.5% と、まあ、先ほどの SBJ 銀行に肉薄します、う
ん、ちなみに店頭での契約に限るとね実はさらに高金利をつける地方の金融機関というのもあったんですね、
はい、
それは信用組合なんです、
はい、
横浜中央信用組合というのは2月25日までのキャンペーンで5年ものの金利が 0.7% なんですね、はい、で横浜とか川崎千葉といったところに店舗がありますから首都圏の、ね、ユーザーならば開設に足を運ぶ価値というのは十分にあるんじゃないでしょうかね。
あの神奈川県民の私としてはですね、うん、おーと思って調べてみたんですけれども、はい、実は静岡とか、うん、富山、石川、新潟、うん、長野といったところにもですね、うん、店舗があるんですよ。
ほうほうほう。
ところでですね、うん、特にこう目立った定期預金商品がないネット銀行のサイトというのをこう見ていると、うん、仕組み預金という商品を時々見かけるんですね、うん、
はい、
でこちらも金利が 0.5% を超えるものがあるようなんですが、はい、こちらはどういったものなんですかね。
あのこの仕組み預金というのは高い金利を設定する代わりに銀行側が自由に満期の期間を調整できる商品なんですね、
はい、
つまり顧客は満期のタイミングというのを選べないんです。
ほう。
だ定期預金とは商品設計というのが大きく異なってくるんですね。それに定期預金と違う点というのがもう一つあって顧客側が途中解約をした場合は元本割れのリスクがあるということを知っておかないといけないんですよね。
元本割れのリスクすらあるんですね、うん、この仕組み預金は本書を見ますと段階的に金利が増えるステップアップ型というものと、うん、満期まで一律の金利を適用するフラット型というものの2種類があります、はい、市場の金利が低い間は問題ないんですが、うん、仕組み預金の金利よりも市場の金利が高くなってしまうと、うん、まあ、銀行側としては最大期間まで満期を延長する可能性があるわけですね、うん、そちらの方が有利になりますから、うん、はい、そうなると不利な金利で長期間固定されてしまうという可能性がありますので、うん、その点は注意が必要です、
はい、例えば段階的に金利が上がる住信 SBI ネット銀行のプレーオフという仕組み預金ですね。これのステップアップ型の最長10年タイプの場合、はい、1年目の当初預け入れ期間に加えて最大で9回の延長判定というのが行われるんですね、はい、延長決定日に市場金利がプレーオフの翌年の適用金利より高くなっていれば銀行側にとっては延長した方が有利ですよね、
まあ、金利負担が少ないということですからね、うんうん、で逆に市場金利の方が低ければその時点で銀行側がもう満期ですと判断する可能性 性が高いということですね。
はい、その通りなんですね。でこのプレーオフの実績を見てみると、取り扱いを始めた2010年12月から2014年4月までは全て1年間で満期というのが確定してるんですね。
はい、
金利下降局面っていうことだったので最短で償還されてきたわけですね。ところが2014年の5月以降は一転してほとんどが2年目に延長されてるんですね。なので最長の10年間預け続けられる資金があるならば利用してもいい商品と言えそうですね。
ちなみにここまでご紹介してまいりました定期預金の金利などは全て昨年12月中旬時点での年利で、全て税引き前のものとなります。はい、それから各商品、それから金融機関によっていろいろな条件が設定されていることがありますので、ご利用の際は必ず当該の金融機関に確認をしていただいてお使いいただければと思います。はい、ということで後半は債券についてお話を伺います。
週刊日経トレンディ、今回は低リスクでもここまでできるお金の貯め方&増やし技と題してお届けしています。
さあ後半は債券について見てみます。
はい、
定期預金と並んで安全な金融商品と言われる債券ですけれども、はい、特に個人向けの国債は、日本が破綻しない限りは元本が保証されるという構造ですから、日本の金融資産の中では最も安全性が高いと言われていますよね。
はい、
まあ、そう考えると、個人向け国債は買いということになるんですかね。
個人向け国債は固定金利と変動金利というのが選べるんですけれども、まあ、専門家に、ね、聞いてみると消去法だけれども変動金利なら買いということなんですね。
はあは
あ、固定金利は1月時点で3年もの5年ものどちらも 0.05% という超低金利が続いているんですよね。一方でね、変動金利も 0.17% と低めですけれども、まあ、今後ね金利が上昇することに期待して変動が選択肢になるというわけですね。
はい、この個人向け国債の特徴は10年満期のものでも1年経てば元本割れせずに売却できるという点ですね。まあ、そのため今の金利に不満があってもとりあえずの資金の置き場所として買っておくという手もあります。
はい、
まあ、ここ最近は市況の動きが読みづらくて、投資をしようとしても攻めに転じにくい印象がありますから、はい、まあ、それをタンス預金として寝かしておくんではなくって、まあ、国債を買って早く1年経過させていつでも他の投資に移せるようにしておくのがいいといったような考え方もできますよね。
はい、
それにその間に国債の金利が上昇すれば、そのまま継続保有すれば良いとも考えられます。
はい、ちなみに個人向け国債を買うならば購入先にも一工夫を加えたいんですよね。例えば証券各社はキャッシュバックのキャンペーンっていうのを行ってるんですが、一番お得なのは野村証券なんですね。50万円の個人向け国債に1000円のキャッシュバックというのがあって、しかもねネット経由で購入すればさらに500円が付与されるんですね。ということは実質的に1年目に 0.3% 相当の金利が上乗せされることになるんですよね。
あ、なるほど。それでは次に企業の債券である社債、こちらを見てみましょう。
はい、
社債はどうしても国債に比べて信用力が当然低くなります。
はい、
で基本的にですね社債って途中で売却できないという特徴があるらしいんですね。まあ、そうなるとせめて 1% 程度の利率が欲しいところなんですよね。ちなみに社債を買うときに見るべきポイントとしては年限、まあ、何年ものかということですね。それから格付けだそうです。低金利のまま長期間金利を固定するのは得策ではありませんから、年限は短いほど有利となります。それに格付けも会社の信用力を見る上で参考にしたいところです。
はい、この社債なんですが2015年に募集した、ね、社債を見てみると利率が 1% を切るものが大半なんですね。で国債より信用力が低くて途中で売却もできないというリスクを考えると得とは言えないんですよね。例えば格付けが高い三井住友ファイナンシャルグループだとか三菱 UFJ ファイナンシャルグループの社債を見てみると劣後と契約付きというその上にですねどちらも金利は 1% を切っていて、こちらも物足りない状況なんですね。
この劣後特約というのはですね、発行している会社が破綻してしまった時に弁済が後回しになるということなんですね。 その分金利が高めに設定されるというものが多いようなんですけれども、はい、それでも 1% を切ってしまうんですね、
はい、そんな中で昨年11月に久しぶりに利率が 2% を超える銘柄というのが出たんですね。ソフトバンクグループの第48回無担保社債というものなんですけれども、これはすぐに完売してしまいました。
ほう、魅力的な銘柄が出てもやっぱり手に入れるのは難しいんですね、
はい。ところがね、お宝の社債を買う方法というのはあるんですね。揮発債を狙うという方法なんです。
揮発債というのは、新規に発行される新発債に対して、すでに市場に流通している社債のことですよね、はい。この揮発債は取り扱いがあるのはほぼ大手証券会社だけです、在庫情報は証券各社のウェブサイトで公開されていますから、その意味では探しやすいと言えます。
はい。揮発債はね、利回りは新発債よりも低めのケースが多くて、満期も新発の頃に比べれば当然短くなっています。ただ金利の先高感が、あると考えれば、満期までの期間が短いのはむしろメリットになるわけですね。
この揮発債の場合、新発債と違いまして価格は各証券会社がつけますので、価格ですとかそれに伴う利回りもそれぞれ異なります、はい。ですので事前に価格をチェックしてから購入すべきだということです、
はい。ちなみに今回発売された第48回の、ソフトバンク社債も、早ければ3月頃から揮発債として出回るかもしれないという読みがあるんですね。なのでそれを待つのも手だと言えますよね。
本市ではこれら定期預金や債券の他にも投資信託や個別株の投資の技ですとか、2016年に上がる資産下がる資産の考察などもありますので、ご興味のある方はぜひご覧ください、
はい。
なお今回の内容は取材時点での金利などをご紹介しております。お聞きになった時点で変動している可能性がありますのでご注意ください、はい。それから先ほども申し上げましたが、それぞれの金融商品についても金融機関や商品によっていろいろな条件が設定されているものがありますので、ご利用の際は必ず金融機関にご確認ください。週刊日経トレンディ、今回は低リスクでもここまでできるお金の貯め方&増やし技と題してお届けしました。
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る森森さんが今週一番気になるものは何ということで、森森さんです、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ年も変わりまして、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、小泉製機から発売されております、キッチン向けのハンドドライヤーです。
キッチン、ビルの
オフィスにの
トイレとかにある
ブワーって手を乾かすやつですね。
お家でも使えると、
本当に一般家庭向けということで、
いいですね、
それもキッチン向けに特化していると。
それは大体どういうことでキッチン向けになってるんですか。
まずハンドドライヤーでは、水気がないといけないと思うんですけど、
当然そうですよね。
でも自宅で水受けがついてるものだと毎回洗ったり消毒したりしなきゃいけなくて面倒ですよね、キッチンであればそのままシンクに流せるので、メンテが楽というところがまずあると思うんですけれども、プラスよくキッチンで料理したり、お皿を洗ったりした時にこう毎回タオルで手を拭くと、結構タオルって匂ったりしません？すごいこまめに変えなきゃいけないんで、すごい面倒くさいですよね、だその困ったを解決するのがこのキッチン向けのハンドドライヤーということになります。でちゃんと温風も出るので、冬寒い時とかでも、結構使えるなというので、非常に便利だなと思っております。
ただそのオフィスビルのお手洗いとかにあるハンドドライヤーって結構風量が強くて、それで短い時間にこう乾かせるっていうところがあるじゃないですか、家庭用だとちょっと風量が足りないんじゃないかみたいな。
もちろんね、業務用ほどのパワーはないとは思うんですけれども、そこはやっぱり温風もあるので、吹き飛ばしながら乾かしながらということで、でもかなり実用的なレベルになってると思います。
なるほど。他にも何か特徴とかはあったりするんですか。
上位機種と下位機種で分かれていて、
あるんだちゃんと、
上位機種の方は首振り機能がついてるんで、
首振り機能、
扇風機みたいな、
自動ではないですよ手動で、要は向きを変えられるっていうことなんで、
くるっとっていう、
そうですそうです。例えば何かこうアイランドキッチンになっていたりとか、キッチンの形に合わせて使う向きが変えられるっていうのが上位機種になっていると。 いうことで、いや本当家でもうタオルを変えるのがめんどくさくてですね、
めんどくさいです。
でちょっとこう紙ナプキンとか使ったりするんですけど、それもちょっと、ね、もったいなかったりとかするんで、これあったらいいなと思っていたら、まあ、ようやくなんで今までなかったのかなというのがありますね。
ここでねやっぱりねこう新しい世代のねイクメンですよね。
いや本当そうですよね。
つまりそういうちゃんとキッチンで料理するっていうことですよね。
なるほど、
ね、
なるほど、
ね、
あの僕は料理はしないんですけど、はい、洗い物はするので、はい、やっぱり福音になるなと思いますね、はい、あの臭いのがですね手に移ってですね、でなんかこう嫌な感じになるんですよね。でこう手にこうハンドクリームとか塗ってるとなんか俺お袋見てみたいな思っちゃうこともあったりするんですけども、
まあでも本当にこういうなんていうのニーズにこうね、はい、絞ってすごく狭いところなんだけどニッチのところを攻めてきてるっていうような印象ですよね。
そうですね、ちなみにこお値段いかほどなんですか。
はい、その上位機種首振り機能がついたものがだいたい23,000円ぐらいですね、で下のモデルが2万円を切るぐらいの感じですね。
まあ安いとは言いませんけど、はい、高いとも思わないぐらいの、そうですね、まあいい値付けという感じですね。
いい値付けというところですね。やっぱり他に実用的なその家庭向けというのが未だ出ていなかったので、まあ、そういう意味でこの値付けっていうのはまあまあいい線ついてるのかなと。
そうですね、
いうように思いますね。
あの小泉製機というとあの髪を乾かすドライヤーみたいなのをよく作ってますけれども、まあその意味でノウハウも蓄積されてるっていうところはあるかもしれませんね。
そうですね。
でも確かにね他の機種とか他がなんかこうあってもよかったのになって、いう感じですよね。
そうですね、
はい
はい、さあそれではモリモリズスコアに参りましょう。この小泉製機のキッチン向けハンドドライヤーのホニャララ度を10点満点でお願いいたします。
はい、キッチン家電は今年も厚い度10点。
おお、久しぶりになのスタンダードな度が消えました
ね。ちゃんとした度ですね。
ちゃんとした度が消えましたね。
そうですね、
はい、すごいホッとする、
まあそうですね、
感じですけど、
かなり今あのキッチンの、まあ、場所取りというかですね、はいはい、カウンターの上だったり、そのシンクの周りだったりの、まあ、家電の競争というかですね、何を置くかっていうのはこうメーカーにとってはかなり戦いになってきて、スペースが限られるので、
そうですよね、
まあ、でもそこでこういう新基軸のものっていうのは一つキラーになるのかなと思っております。
まあ、本当にキッチン家電はね、まあ、キッチン家電あるいはキッチングッズですよね、はい、すごい今元気ですからね、引き続きということなんですね。
はい、ということでモリモリズチェック、来週もモリモリさんの気になる商品をお届けいたします。今回ご紹介したのは小泉製機の家庭用のキッチン向けハンドドライヤーでした。モリモリさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、私経済番組なんかも担当しているんですけれども、本当に2016年に入った途端にですね、世界中のありとあらゆるマネーの動きが混沌としてきまして、ちょっとねこのご時世
ね、どうなるかね、わからないですよね。ただまあなぜねそのトレンディがこの1月発売の2月号でお金の特集をやるかというとですね、やっぱり皆さんねこう1年の始まりということで気持ちを新たに1年を始めようという時にいろんなことを考えるじゃないですか。でそれに、まあ、今年のねこうお金をねどうするかっていうようなところもやっぱり皆さんあるんですよね。
確かにそうかもしれませんね。
なので毎年この1月売りの2月号というのでお金の特集を、まあ、持ってきてるんですよね。でそれでもまだ本当にこうおっしゃったようにね、この1月に入ってからもういろんなことが起きてますからね、はい、まあ、その辺は本当にもう情勢とともに刻々とね情報変わっていきますからね。
そうですね、はい、常に最新の情報を取得するようにご注意ください。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。Weekly K-Trendy.